主があなたと共におられる。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。おめでとう、喜びなさい、恵まれた方、主があなたと共におられる。神様はそう私たち一人一人に語ってくださるのです。でもどうでしょうか。私たちの人生の中には、主があなたと共におられるということが分からなくなってしまうような時もやってくることがあるのではないでしょうか。おめでとう、喜びなさい、恵まれた方と言われても、何がおめでとうだよ、喜べるわけないじゃないか、神様の恵みが一体どこにあるんだ、そう叫びたくなるような時もあるのではないでしょうか。私たちの人生の中には、時に思っても見ない出来事が襲ってくることがあります。突然の病や怪我、またさまざまな大切なものや人、失うことがありますし、さまざまな痛みを抱えながら人生を歩まなければならない時があります。仕事をしていても、いろいろな悩みを押しつぶされるような時があります。課題が押し寄せてくる、人間関係がうまくいかない、どうしようもないと思ってしまうこともあります。家にいても孤独を感じる時があるかもしれません。家族とうまく思いが通じ合えないこともある。また家族に大切な神様のことを伝えられないでいる、そんなこともあるかもしれない。いろいろな苦しみや悲しみ、悩みのただ中にいるときに、主があなたと共におられる、おめでとう、喜びなさい、恵まれた方と言われても全然心に響かないという時もあるのだと思うのです。でも神様である主は今日確かに私たちに語ってくださるのです。おめでとう、喜びなさい、恵まれた方、主があなたと共におられると。なぜならば、私たちの現実や望み、私たちの思いを超えた神様のご計画、神様の道が確かに備えられているからです。神様である主が私に、あなたにこの道を歩んでほしいんだ、私が一緒に歩む、だから共に歩んでいこう、その道が備えられている。私たちがどんな現実にもかかわらず、その神様の御心、御言葉を受け取ることができるならば、私たちの人生は変えられていきます。神様の思いに応えることができるならば、私たちの歩みは新しくされていくのです。今日は皆さんと一緒にそんな神様の御言葉に聞き、そして共に応えていきたいと思うのです。おめでとう、 恵まれた方、主があなたと共におられる。神様はこの御言葉を2000年の昔にも語ってくださいました。それは神様が天使を使わしてマリアという女の子に語った言葉でした。マリアはごくごく普通の女の子でした。ナザレという田舎町に住んでいて普通に暮らしていた少女です。もしかしたらその年齢は10代前半から10代半ばだったかもしれません。今の日本だと中学生か高校生ぐらいの年齢だったと思います。聖書の時代は結婚するのが早かったそうです。そしてこのマリアはヨセフという人と結婚する約束をして過ごしていたんです。そんなある時、天使が突然現れて言いました。おめでとう、喜びなさい、恵まれた方、主があなたと共におられる、そう語ったのです。ごく普通の少女に現れたんですね。ごくごく普通の私たちのもとに突然天使が現れたらどうでしょうか。もしかしたら私たちお化けと思ってびっくりしてしまうかもしれません。マリアもとてもびっくりしたんです。マリアはこの言葉に戸惑いとありますけれども、聖書のもともとの言葉のニュアンスだと天使の言葉にひどく心を騒がせたと書かれています。マリアは突然天使が現れて、おめでとう、喜びなさい、恵まれた方、主があなたと共におられると言ったもので超ビビったんですね。天使は続けます。恐れるなマリア、あなたは神より恵みをいただいた。見よ、あなたは身ごもって男の子を産む、そして名付けよう、彼の名をイエスと。この者は大いなる者となる、そして意図高き方のことを唱えられる、そして神である主が彼に父ダビデの王座を与えられる、そして彼は永遠のヤコブの家を支配する、彼の支配の終わりはない。マリアはその言葉に対して言い返します。どうしてそんなことがあるんですか、私は男の人を知りませんのに。マリアは天使の突然の言葉を受けて、これから自分の身に何が起こっていくのかとても不安になったのだと思います。もしも天使が言う通りのことが起こっていくとするならば、マリアはこの先殺されてしまうかもしれません。天使が自分に現れて子供ができたと告げたんだ、そのことをヨセフや親戚の人たちに言わなくてはなりません。きっとみんな信じてくれはしないだろう、一体あなたは何をしたの、そう問い詰められるに違いない。自分が何もしてません、天使が現れたんです、お腹の子供は神様の子供なんだと言われたんです、そう言っても聞いてもらえないに違いない。きっとマリアの頭の中ではそんなことが思い巡ったに違いありません。結婚の約束をしているヨセフはなんと言うだろう、自分の家族親戚はなんて言うだろう、ヨセフの家族親戚はなんと言うだろう、信じてくれるはずはない、もしかしたら 間違いを犯したと言って石打ちの刑で殺されてしまうかもしれません。きっとマリアは自分の人生はもう終わったんじゃないか、そう思ったかもしれません。だからマリアは天使に答えるんです。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。でもそんなマリアに天使は言います。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。それゆえに生まれてくるものも聖なるもの、神の子と呼ばれる。見よ、あなたの親戚エリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と呼ばれていたがその子は6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。この天使の無茶ぶりの言葉にマリアは究極の選択を迫られていきます。二つに一つの選択です。一つは、そんなこと私にはできません、そんなこと自分に受け入れることはできません、そう言って誰か他の人に任せてください、誰か他の人の身でそのことを起こしてください、そう答える選択肢もあったと思うんです。そしてもう一つ、神様が選んでくださったのが私ならば私にはできるに違いない、いや神様に選ばれた私にしかできない、そう思ってお言葉通り好みになりますようにと答えるか、究極の選択がマリアの前にあったのだと思うんです。私にはできません、そんなこと受け入れられません、そう言って誰か他の人の身で実現してくださいと答えるか、神様が選んでくださった私ならできる、神様に選ばれた私にしかできないと思ってお言葉通り好みになりますようにと答えるか、神様が備えていてくださっているであろう道を信じて選ぶのか、それとも自分の思いを優先させた道を選んで行くのか、この究極の選択を前にしてマリアは心を決めていきます。神にできないことは何一つない、その言葉にかけてみよう。そしてマリアは神様が備えてくださっているであろうその道を選び取って行くのです。マリアは答えます。私は死のはしためです、お言葉通り好みになりますように。人間の思いで言えば善と多難な道です。人間の力ではどうにもできないような未来がある、そんな道です。でも神様はこの後たくさんの奇跡を起こしてくださるのです。まず婚約者のヨセフに夢の中で天使を使わせて、大丈夫だ、神様のご計画が成就するのだ、安心してマリアを迎えなさい、そのことを伝えていきます。そして二人は一緒になって男の子が生まれてイエスと名付けられていきます。世界で一番最初のクリスマスが迎えられていきます。けれども世界で一番最初のクリスマスは 決して今の時代に私たちが祝うような喜びに満ちたきらびやかなものではありませんでした。ユダヤのヘロデ大王がイエス様の命を狙っていたのです。けれどもそのような中にあって神様のご計画が示されていて、家族はエジプトへと逃れていって、ヘロデ大王が死ぬと再び戻ってくることになります。そしてイエス様は成長して行かれます。神様の一人でイエス様を宿したマリアはその時に地位が高かったり影響力があったりということは決してありませんでした。ただの普通の女の子です。でも神様はそんなマリアを選んで、神にできないことは何に一つない、その主があなたと共におられると語ってくださいました。マリアはその言葉を聞いたとき、神様が備えてくださっている道があると信じて、その道を自分で選び取って一歩踏み出すという決断をしていったのです。やがてそんな一人の普通の女の子の決心がこの世界を変えていくことになります。もしもこの時マリアが決心をしなければ、世界にクリスマスはなかったかもしれません。そしてこの世界にキリスト教が生まれるということもなかったかもしれません。世界にキリスト教が生まれていなければ、この聖学園教会も今存在はしていなかったかもしれない。私たちが今ここで一緒に礼拝をしているということもないんですね。一人の普通の女の子の決心がこの世界を今の形に変えていくんです。それはできないことは何一つない、主が私と共にいてくださるんだ、だから大丈夫だ、神様が備えていてくださっている道を歩んでいこうと決心した、その思いによって実現していくのです。もっと言うと、このマリアの決心さえを神様の決心が支えているんです。天の父なる神様はこの世界を救うために愛する一人子を十字架にかけるために送り出そうと決心をされたのです。となる神様なのに人となって十字架の上で全ての人の罪の贖いとなろうと決心されたキリストがおられたのです。その神様のご決意、となるキリストのご決意、そんな決心がきっとマリアの心を動かしていったのだと思うんです。神様は、キリストは命がけでこの世界を救おうとされた。その神様がマリアと出会ってくださったと、マリアもまた命がけで神様のご計画に応えていこうと決心をしていたのです。天使はマリアに告げました。おめでとう、喜びなさい、恵まれた方。主があなたと共におられる。 この言葉はマリアにとっては決して喜べるような状況の中で語られた言葉ではありません。でもマリアは決めるんですね。イエス様の母になるということを決めています。でももっと言うと、人間の思いではとても喜べるような状況ではない、そんな状況も神様の言葉に応えて喜ぶということをマリアは決めていったのです。おめでとう、喜びなさいというその言葉がこの身になりますようにと決心をしていったのです。私たちは普通喜ぶというと、自分の周りにある状況が自分にとって好ましい状況だと判断すると喜べたりするんだと思うんですね。自分の思い通りになった、自分の望んでいる結果が出てきた、すると嬉しい、喜ぶってなると思います。逆に自分の周りにある状況が、外の状況が自分にとって好ましくない状況だと思うと喜べないと思うんです。なんでこんなことになるんだ、もっとこうなってくれればよかったのに、そう思うと思います。でもこれはよく考えてみると、自分の外側の状況にただただ心が反応しているだけなんですね。今日もとても寒い朝です。朝出てくるときね、雨が降り出して、その雨がとても強くなってきてね、どうしてこんな雨がたくさん降るんだよ、びしょびしょになっちゃうじゃないかって文句を言うこともできます。でもこの寒さを逆に喜ぶという生き方もあるんですね。こんなに寒い一日だ、お正月のような寒さだ、もう今日はお正月の先取りを生きてるんだ、もう一日頑張っていこう、そんな風に自分で自分に言い聞かせることもできます。自分の外側の状況に反応する、それはただの感情です。でも喜ぶというのは、自分の思いをコントロールしていく、自分の心をこのように動かしていくと決心するということです。喜ぶと決めていれば、どんなに寒い一日だって喜んで過ごすことができます。だから自分の外側の状況がどんな状況であったとしても、おめでとう、喜びなさいという御言葉が好みになります、そう決めたらば、私たちはそのように生きることができるのです。私たちは普段の生活の中で、例えば仕事をしている中で、あるいは家庭での中で、また自分の健康上の事柄で、どうしてこんなにならないといけないんだと言いたくなることがあると思うんです。でも私たちその状況をどのように受け止めて、どのように用いていくかということを自分の心で決めることができるんですね。どうしてこんな仕事しなきゃいけないんだよというのか、この仕事は神様からいただいた恵みなんだ、喜びしかないというのか、決めるのは自分なんです。私たちは神様を信じています。偶然辛く苦しい出来事が襲ってくるのではありません。どんな事柄でも神様のご計画があって、この世界の終わりの時、そして新しい天と 死がやってくるときに、すべてのことが良しとされて、明らかにされている。今のこの苦しみ悲しみの意味がその時に明らかにされて、すべてが喜びとされていく、そのことを私たちは知っているんですね。だからこそ辛く苦しいと思えるようなその現実のただ中の中で、神様の御言葉に従って一歩踏み出すという決心、心に決めることを私たちはすることができるのです。星野富弘さんの詩にこんな言葉があります。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくるという詩です。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。星野富弘さんはまだ若いと体育教師として事故に遭い、首から下の自由を失っていきます。きっと闘病生活の中で、なんで自分がこんな目に遭わないといけないんだ、何が悪かったんだ、そんなふうに思ったことがたくさんあったのだと思います。でも神様に出会い、キリストに出会い、筆を口に加えて詩や絵を描くことによって、多くの人に励ましを与える、そんな生き方へと変えられていったのです。私は傷を持っている、その傷は星野富弘さんにとってみれば、地上の生活の中で治ることがない傷でありました。首から下が動くことがない、そんな傷です。でも星野富弘さんはこう言うんです。私は傷を持っている、でもというんです。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくるというんです。傷に対して、なんでこんなことにならないといけなかったんだというのではなくて、その傷に対してでもと捉え直すことができたんです。私は傷を持っている、でもこの傷はキリストの優しさが染み出てくるための傷なんだ、神様のご計画が現れてくるための出来事だったんだ、そう心で捉え直して、神様を褒めたたえ、人を励まして、立ち上がらせていく、そんな生き方を星野富弘さんは選んでいったんです。あなたはどちらの生き方を選びますか？きっと神様は今日私たち一人一人にそう問うて迫っておられるのではないでしょうか。神様は今日私たちに語っていてください。神にできないことは何一つない、できないことは何一つない、主なる神様があなたと共におられるのです。だからあなたは大丈夫。私たちはこの礼拝を終えた後に、それぞれの場所、それぞれの人生へと帰っていきます。その時にもしかしたらその現実の中に、どうしてそのようなことがありえましょうかと叫びたくなるような現実が待っているかもしれません。仕事のこと、家庭のこと、 健康のこと、どうしてそのようなことがありえましょうか。でもそんなふうに心の中で叫んだときに、ぜひ今日の神様の言葉を思い起こしてください。神にできないことは何一つない、できないことは何一つない、神様である主があなたと共におられるのです。だからこれから始まる新しい一週間の中で、どんな現実が待ち構えていたとしても、それは神様が共にいてくださり、神様が備えていてくださる現実なんです。だから私たちもマリアと同じように答えていきたい。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。その時、その決心を持って新しい一歩を踏み出していく時に、私たちの思いではどうにもならなかったような、そんな現実が神様の力によって、神様の可能性によって新しく開かれていくことになるのです。主があなたと共におられるからには、あなたの人生にできないことは何一つない。だからこそ今日この礼拝に集った私たち一人一人は恵まれた方なんですね。おめでとう、喜びなさい、恵まれた方、主があなたと共におられる、この御言葉に励まされ一歩踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントのこの時、世界の歩みも私たちの人生の歩みも様々な困難があることを覚えます。しかし主が共にいてくださり、できないことは何一つないと語っていてくださいます。どうか神様の御言葉に支えられて、私たちの思い、私たちの可能性ではなく、私たちの不可能性を超えた神様の可能性に信頼をして、新しい一歩を踏み出す力を与えてください。この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。